はい、ヨハネの手紙第1の2章を開いてください。18節から見ていきます。そして3章の3節まで、ね、今日は学んでいきたいと思いますけれども、ヨハネは、ね、この18節から終わりの日について語っていきますですね。主がご自分が作られたものに対するご計画を完成されるのがこの終わりの日ですね。でその終わりの日にあたって2人の人物が現れます。初めに現れるのが反キリストですですね。もう一人がキリストご自身ですね。本物のキリストです。つまり救い主が現れる前に偽物の救い主が現れます。惑わす者が現れるんですね。で、世の始まりの時のことを思い出してください。人を惑わすところから始まりました。で、罪を犯すようにさせ神から引き離していったわけです、悪魔がね。で、終わりの日にはこの悪魔を裁く時になります。で、最後のあがきを行うわけです。その一環として偽キリスト、この反キリストを起こすわけなんですね。こういう時代にあたってキリスト者がどのように備えなければいい、心備えですね。で、これを今日は今から見ていきます。18節をご覧ください。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であると分かります。ということで、幼子たちという呼びかけから始まっていて、ですか、午前中もお話したんですけれども、今惑わす者がね、いるこの多くの反キリストというのはこの惑わす者なんですよ。まあ、知識をかざして、私たちはこの真理を知っているがあなたたちは知っていないという態度でこう迫ってくるわけなんですね。まあ、グノーシス主義の異端が、まあ、知識を繰りかざす者たち、彼らが、自分は神に近くてあなた方はその知識がないからということですね。それで仲間から教会から離れていったという背景があります。で、幼子は父を知ってるんです。知識はいわゆる情報としての知識は少ないかもしれませんが、信頼においての知識はものすごいですね。2章の14節で、幼子たち、私はあなた方に書いてきたのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからですと。道を知ったからかな、間違った、あ、いいのかな、うん、2章の14節ちょっと間違った引用したかな、あ、ごめんなさい、ちょっと飛ばし、これ間違ってますね。幼子たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が道を知るようになるためですと、このように言っているわけなんですよね。で、ね、この幼子についてイエス様もお語りになったことがありまして、覚えてますかね、あの悪霊を主の御名によって追い出して喜んで戻ってきた時にですね、あのイエス様が父なる神に賛美をしたんですね。このルカの10章の21節で、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これは御心にかなったことでした。幼子たちだったからこそ父を知っているので彼らが示されていたわけなんですね。で、良い羊飼いの例えをイエス様が語られた時も、この羊飼いの声を羊は見分けると、聞き分ける話をしました。ヨハネの10章の4節5節で、羊たちをみんな外に出すと牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。すごくないですかこれ。で、これね、実際そうなんですよ。あの皆さんね、 YouTube でね、これね調べるといいんですけど、本当面白いですね。 あの羊飼いにの声を言うとね、もうね、羊が一斉にメーってこう言うんですよ、一斉に。でね、その羊飼いの声をめちゃめちゃ真似して他の人がね叫んでもね一匹とも反応しないんですよ。だから羊飼いの声、牧者の声をよく知っているというこの信頼における知識なんですよね。でこれがある。でその反キリストが今出てきてますよとこの幼子たちに話してるわけですね、この今終わりの日で。でね、ここが初めに出てくる反キリストが来ると、あなた方に聞いていた通りってありますよ。ここの反キリストというのはこのギリシャ語だとね、このまあ、英語で言ったら分かりやすいけど、ザ反キリストって書いてあるんですね。ザがついてるんですよ。だこれが私たちがよく知っているいわゆる獣であるとか不法の人であるとか終わりの日に現れるこの偽のキリストなわけなんです。ですか。で、その通り今や多くの反キリスト、これはもうその定冠詞とかザはついてなくて、メニアンタイクライストという多くの反キリストたちが来ているってこう言ってるんです。一体これどういうことかと言いますと、ですね、このこれ読んでいくとですね、これまずね、ここで文脈見ていくと、この反キリスト、多くの反キリストというのは偽教師の方なんですね。で、巫女を否定する偽教師なんですよ。だ政治指導者でしょ、本当のこのザ反キリストの方は政治的な指導者なんですけど、こっちは偽教師の方なんですね。これ一体何なのかと言いますとですね、あの4章の3節を読んで進んで見ていきますと、イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません、それは反キリストの霊ですとあります。で、パウロが第二テサロニケの2章で不法の秘密って言ったんですね。不法の人は現れる、だから反キリストは現れるんだけど、不法の秘密はすでに働いているってこう言ったんですよ。で、反キリストの霊はすでに働いていて、まだその人物自体はこれからのことなんですけれども、その霊に従っている者たちは大勢いるっていうことなんですね。で、巫女を否定する霊なんですよ。で、これが反キリストが巫女を罵る、このそうですね、この罵って獣の国で、後で、そうですね、これもう、今から説明していいですけども、これ、正確にはね、これ、反っていうとね、語弊があるんですよ。偽キリストの方がね、もっとね、ギリシャ語に近いかな。反っていうのは反対って聞こえるじゃないですか。けれども、代わり、代替物みたいな意味合いなんですね、この反っていうのはね。だから、偽キリスト、偽物をつかまされてるっていうか、偽物になって、多くの人を惑わすっていう。まあ、結局キリストに反対させるんだけども、だけどそういう意味合いになっていて、それで偽教師というものがこの巫女を否定するということにおいて、この反キリストの霊に従っていってる。だから今ここでヨハネが多くの反キリストと言っているわけなんですよ。わかりました？皆さんね、それで19節で、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら私たちのもとにとどまっていたことでしょう。しかし出ていったのは、彼らが皆私たちの仲間ではなかったことが明らかにされるためだったのですと。まあ、彼らが暗闇にいることが明らかになったわけなんですよね、このことを通して。で、教会から離れていったわけです、彼らは。この教会というのは使徒たちの教えを固く守るところの仲間であるわけです。イエスが神の御子キリストであり、この方が肉体を取られ、ここに命がある、永遠の命があるということを信じている者たちです。 で、パウロじゃないや、ヨハネは兄弟を憎む者はまだ暗闇の中にいるということを警告しましたよね、2章の中で前半でね。で、このね、仲間から出ていくっていうのは、これがね、この兄弟を憎んでいる、まあ、一番大きな印っていうかな、明らかにされているっていうことがここで分かるわけなんですよ。このように、まあ、この憎むっていうと、まあ、この前も話しましたよ、憎むっていうとですね、なんかこの愛憎の念の方の方のこれ激しい情熱っていうか感情の方の憎む、それとも限らないわけですよね。もう一番大きな憎しみってもう関係を完全に切っちゃう、同じ仲間だと思わない。愛憎の念っていうのはさ、これくっついてるから憎しみもあるけれども、こうひっくり返すとつながってるからこそ憎むしむって、分かりますよね。それ切っちゃってるわけですよ、もうない、関係ないんですよ。で、それで憎しんでいるっていうことになるんですけど、そして仲間だったところが出ていったわけなんです。だからいかにも彼らは自分たちの方がもっと知っていると、知識があると、それでここはもう教えられてない、明らかにされてない、まだ覆いがかかってるとか、そうやって出てったわけなんだけども、もともと仲間ではなかったことが明らかになったっていう、こういうことが教会の中で起こるんですね。実にイエス様の仲間の中で起こったわけです。わかりますね、誰か。イスカリオテのユダですね。12人に選ばれました、イスカリオテのユダが。そして非常に興味深いのは、ヨハネの13章ですね、見ますと、まあ、そこにはですね、この裏切る者がいると言って、それでイスカリオテのユダが出てった後で、あのイエス様が、これは私のために、私の体であると言われて、またこの杯ですね、言われたわけですよ。さらに、私が愛したように互いに愛し合うべきですと、このようにね、言われた。つまりイスカリオテのユダは耐えきれなくなってたんです。今までだって他のね、弟子たちはね、裏切る者が出るって言ったらみんな驚いて、自分のことかって思って不安になったでしょ、ね、で、それだけ分からなかったんですよ、ユダだっていうことが分からなかった。それだけ一緒だったんですが、聖餐には預かれなかったんです。だから自分がもうそこにいられなかったわけです。だからある意味で追い出したんだけど、ある意味で出てったわけです、自分の方から。そして何が知らなかったのか。で、それが、あ、なんか、それがですね、何が知らなかったかって言ったら、私が愛したようにイエス様が愛したっていうのを受け入れてなかったんです。こういうフェイクっていうのは教会の中に、厳しい現実ですけれども存在するわけですね。で、ふるいにかけられるわけです。で、終わりの日にはこのような惑わしの霊がより強く働いているんだっていうことを私たちは知らないといけない。そして、じゃあ巫女にとどまっていなさいって、これからね、ヨハネが話していきますけれども、この知識を振りかざしている、知識があるなしではなくて、交わりがあるかないかなんですね。この教会の決め手はね、交わりなんですよ。巫女と道地との交わりであり、それが同時に私たちの交わりなんですね。で、20節ですね。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。 みな真理を知っている。これ午前中も話しました。グノーシス主義の異端は一部のものに明らかにされている真理っていうのなんです。でも皆が真理を知っているということなんですね。で、本当に気をつけてください。このことが知らなかった目から鱗だ。これはいいことですよ、別に何の問題もないですけれども、キリストにある交わり、御子にある交わりの時にあなたたちは知らないねと、これをやっていたら偽りですね。聖なる方からの油の注ぎの油があると、そこにある交わりがこの皆真理を知っているということになるわけなんですよね。で、これがもう午前中の礼拝でもお話ししましたが、祭司が油注ぎを受ける、そして王が受ける、からこの神から守られている、そして聖霊ご自身を表していて、この油そのものが聖霊によって私たちは現れて聖なるものとされて義と認められたわけなんですね。この信じるイエス様の皆によってね。で、御霊がおられるからこそ真理を持っていると、これはイエス様がもう一人の助け主と言われて全ての真理に導きますと教えてくださいました。この方をもうすでに私たちは持っているんです。で、この方に会って御言葉を聞くんです。そうするといわゆる情報の知識ではなくて、関係にある知識、交わりにある知識に私たちはとどまって知識を持っていることができるわけなんですね。で、21節、私がこのように書いてきたのはあなた方が真理を知らないからではなく真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからですと。で、今までこうやって教えているとね、惑わす者がいるよ、なんだかなんだかってこういうふうに言っているときに、なんかね、彼らがいかにも真理を知らないかのように、いやそうじゃないよと、真理をあなた方が逆に知っているから話しているんだよと、油注ぎが聖なる方からあってあなた方はもう教えられる必要はなく真理を知っていると、このことを太鼓判を押すというか、大丈夫なんだよという保証ですね、確認ですね。で、これを今私は与えるために言ってるんだよと、逆を返すとやっぱり不安なんですよ、本当に知ってるのかなどうかなっていう、ね、そうじゃないよと、幼子の皆さんと、こういうふうにヨハネは言ってるんですね。もう知っています、そして偽りは全て真理から来てないと。で、偽り者って何かっていうのを伝えるわけですね。22節で、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。道師と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は道師を持たず、御子を告白する者は道師も持っているのですということで、人たちの証言がイエスが神の御子キリストというものでした。覚えてますね、あのピリポカイサリアでペテロが、私は誰だと思うかというふうに聞かれたら答えました。あなたは生ける神の子ですと、キリストですと、このようにして、この答えたのに対して否定するものは皆偽り者だと。で、先ほど話したようにこのね、だから私はイエス・キリストを信じませんなんてね、反キリスト言わない、この偽教師言わないよね。だから、そんな人たちいるのってこうやって思うじゃないですか。で、そういうんじゃないんですね。さっき言ったように偽物をつかませることによって実質キリストを否定する、否むようにさせていくわけなんですね。ごめんなさいね、こちら、だイエスはキリストであって神の子だって口では言っていても、違うものを信じさせていくことによって御子を否定するということをさせていきます。ちょっと違う毒麦を入れるんだよね。 偽物の種を入れるんですよ。それがパン種がこの粉全体に広がるように広がっていくんですよ。ですね。イエス様が三位一体を否定して、あれ三位一体なんて言葉書いてませんとかね、なんかですね。でそれでいろいろやってって上手に動かしてって、でそれで結局そこを否定すると結局イエス様が神の御子、神の子、神ご自身というのを上手に否定していき、結局十字架がによって神は人を救おうとすることさえも否定していくってことになります。ですか。十字架は失敗だって話もするわけです。だから例えばね、十字架は失敗だとまで強く言わないたんでも、あなたがちゃんと神に従っていくことによって神の王国に入ることができますっていう言い方をするわけですね。じゃあ何を、十字架って何のためだったのよって話になるわけですよ。こういうふうにして巧妙に御子を否定するわけです。ですごく大事なのは、神を信じているっていう人は日本人でも多いですよ。けれどもなんでイエス様なのっていうところがすごくユニークであり大きなハードルであり、イエス様ご自身が狭い門から入りなさいと言われたように狭い門なんですよね。しかしここでヨハネが明確に言っているように、御子を否定したら道地も否定すると。でここがこのヨハネが非常に強く強調している神秘なんですね。何かというと、御子を否定すると道地なんでって話になるじゃないですか。でこれは子が父と一つだからっていうことなんですね。で父のものは子が持ってるし、子は父の権威を持っているし、そしてその中で交わりがあるしっていうね。でだからこの中に、あこの中にこの御子を信じるわけなんです。そうすると道地も信じてるんです。道地も告白してるんです。で道地を告白してるって言ったら御子も信じているはずなんですというぐらい一つなんですね。だからこれも本当に注意深くいろんなところを見ると、この使徒たちの証っていうのは、教えっていうのはここにあって、例えばピリピの2章の11節に、全ての人がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するんです。イエス・キリストが主ですと告白するとそのまま父なる神に栄光がいくんですよ。変じゃないですか。でも一つだからなんで、そういうこの御子と道地にある交わりに私たちが入れられているので、だから今ここで23節で、誰でも御子を否定する者は道地を持たず、御子を告白する者は道地を持っているのですとなるわけなんですよね。そして24節で、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることをとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまりますと。初めから聞いているものというのは一体何かというと、一章の冒頭ですね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この命は現れました道とともにあり、私たちに現れたこの永遠の命を私は見たので証ししてあなた方に伝えますと。この初めからあるものに、それ聞いていることにとどまって行きなさいという勧めがですね、もう使徒たちが何度となく、だからヨハネだけでなくてパウロもペテロもやっています。パウロはコロサイの2章の7節で、キリストのうちに根ざして立てられ、教えられた通り信仰を固くして溢れるばかりに感謝しなさいと、根ざすって言ってるんですね。なんか新しいものないかなって言ってね、いろいろ探す。ここの教会では なんか足りなくて、あっちの教会だといろいろあるから、じゃああっちの教会も行ってみようって、どうなのかな、じゃああっちの教会行ってみようって、いやそういうんじゃなくて、もうイエス様おられるんだったらイエス様なんですよ。根ざすんですね。そしてそこで立て上げられて固くしていくっていうふうにパウロは教えてます。あとヘブル人への手紙では、このヘブル人のクリスチャンたちに対して初めの確信を持つことを言いました。3章の13節で、今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればですと。やはり最初の確信を持っていればって、ここに留まっていなさいという。でペテロもこれ第2ペテロでね、1章の12節で、ですからあなた方はこれらのことをすでに知り、与えられた真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりですと。もうすでに知っていることとはいえ、思い起こさせて純真な思いになっていると。ということで、皆さんが初めから聞いたことを分かってますでしょうか。ですね、分かってますでしょうか。そこにとどまっていなさいと。25節か。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命ですと。だからこの御父と御子のうちにとどまりますと、この24節で言ってるから、それがこれこそって言って約束した永遠の命だとこう言っていますね。あの永遠の命ってね、何度も何度も聞くじゃないですか、私たちね。でそれでそれとなく長く生きるのかなとか、死んだ後も続く命なのかなとかって思いながら、教会生活また信仰生活を送っているとあると。でもね、すごい学びですね今ね。そういうのが一体何なのかというのが、もう明確にこのヨハネ教えてくれていて、御子にこそ命があり、そして御父と御子にある交わりの中にあるこの命って、このなんていうか微妙ですよね。イエス様に命があり、そのイエス様が父と一つでありっていう、ここに命がある、永遠の命があるんだということなんですね。で26節で、私はあなた方に惑、あなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさいと。でこれ繰り返してますけれどもね、あの惑わす者たちというふうに言い換えていて、でそれは御子にとどまっていれば大丈夫なんだよと、注ぎの油があるからねと。これが御子が使わせてくださった聖霊ご自身ですね。聖霊の働きこそが私たちをカルトから守ってくれるわけなんですよね。なんか人の話を聞いて、あ、よかった、あれよかった、これよかった、あれよかったっていう話じゃなくて、聖霊が教えてくださるわけなんですよ。聖霊が教えてくださるんですよ。だから私は教えてないんですよ。まあ教えてんだけど、なんつったらいいかな、本当に真理として確信を持つというところは聖霊がしておられて、私はだからこの賜物を用いてるだけですよね。御霊の賜物をね。それがここで言っていることであります。教えてもらう必要ない。だからこれはだからその人に頼らないと真理がわからないということじゃないよって話をしてるわけです。これね、午前中も話しました。でここをね、曲解する人いるんですよ。教えてもらわないってだったら、なんでこうやって教会で教えてもらってるのってね、一人で学びますからって何言ってこれも午前中話しましたから、こんなこと言ったらヨカニがね、これね教えてるのにね、矛盾するわけでしょ。で他の箇所でも矛盾します。そういう話じゃなくて、教師によらないと、そこの知識がないと真理を得ることはできませんよっていうのは、これは嘘ですよと。注ぎの油、これ聖霊が教えておられるんだから、 もうすでに教えられているんですよと、という内容になっているわけなんです。そしてヨハネが新しい話題に入っていきます。28節です。今はさあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いに恥じることはありませんと。だ、さっきの話の続きでもあるんです。新しい話題でもあり続きでもあるんですが、18節で今は終わりの時ですと言ったわけです。で、今さあ子供たちと、キリストのうちにとどまるんだけども、キリストが現れるときって、さっきだから冒頭で話した通りで、初めに反キリストが現れるんです、終わりの日はね。けれども今キリストご自身、誠のキリストが現れるよと、だからあなた方はキリストにとどまっていなさいと励ましているわけなんですよね。そうすればですよ、キリストが現れるとき私たちが確信を持つことができる。あ、その前に子供たちって言ってるんですね。さっき幼子たちってところ、子供たちって言い換えてます。で、子供たちっていうのはこの信仰にある子供たちでもあるんですけれども、ヨハネにとってのやはり次に現れる神の子供たちという意味合いが強いわけです。神の子供たちがこの、あなたたちは神の子供だからねって3章に続いていくんですね。で、キリストのうちにとどまりなさいと、さっきは御子のうちにとどまりなさいって言いますけど、キリストっていうのはもともと油注がれたものという意味で、で、こうして罪を許してこの人々をお救いになって、世界をお救いになる方っていう意味合いがある、この使命ですね。これとどまっていなさいと、とどまるという言葉、イエスも何度となく言われました。ヨハネの8章の31節で、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですと。単に知識的に信じた、知的に信じたっていうんじゃなくて、とどまってる、これ宿泊するとも訳されている言葉です。ヨハネの福音書で、わかるでしょ、通りすがりで、ほう、おお、いたね君ってじゃなくて、いたね君、おいおいおいおい、うちに泊まってきなよってこういう話ですよ。そして泊まって時間を過ごすと同じように信じるということがですね、ただ信じるっていうんじゃなくて、この本当にこのイエス様と共にいて時間を過ごして、で、御言葉だったらいつもそれをとどめておいて思い起こして反芻してね、で、そのとどまらせるという、これがしていなさいと。そうするとキリストが現れるときに確信を持つっていうんですね。確信、この確信という言葉ね、これ大胆というふうにも訳すことができるかもしれませんが、まあ、ギリシャ語では、これね、パレシアっていうんですが、まあ、いや、どうでもいいですよ。言論の自由を表すんです、実はギリシャの世界では。何かっていうとね、言論の自由って何だか分かります、皆さん。これ世の中の話ね、この民主主義の話で、例えば国会に行って岸田政権反対って言って、でも警察の人は見てるけど、もっているでしょ。同じように赤い広場で、赤の広場でプーチン出てけってやったらどうなりますか。あるいは人民、なんだっけあそこ、北京の天安門でね、習近平出てけってこう反対ってやったらどうなんですか。そのまま牢屋行きですよ。だから今反対運動をやってる人はまず捕まえられることはないっていうのはよく分かっていて、ちゃんと届けて出してるしね、それがこう何か言ったことによって処罰される恐れがない状態、これをね、確信って訳してるんですよ。だから今ここの文脈で見ていきますと、イエス様が現れる時に責められたり恥を見るような恐れがないということなんです。で、このことをパウロは第一テサロニケの5章の23節でこう言ってますが、 平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますようにと、この責められるところのないという言葉になるわけなんですよ。そしてだから来臨の時に御前で恥じることのないですね、これ自分が主人のしもべで主人に言われたことをやってなかったら、突然主人が現れたら、あの時の気持ちなんですか、あれが恥ですよ、恥ずかしいですよ。イエス様もたとえ言っててね、賢い、しもべと、悪いしもべで、このきちんとね、その、食事を与えて忠実に仕事をしているのは主人から全財産を任されたけど、酒飲んでしもべの仲間のしもべたちを打ち叩いていたと、厳しく罰せられるって書いてあったじゃないですか。この主人がやってきてそのような姿を 見られたら恥ですよね。でイエス様にとどまっているならば、キリストにとどまっているならば、いつ戻ってこられても恥ずかしくない歩みをしているということになって、それで確信を持ってっていうね、見舞いに出ることができると。言い換えるとイエス様の現れが私たちが日々忠実に主に従っていく原動力になるわけです。29節、あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずですと。神がこれね、要はね、何言ってるかというと、子供たちっていうのがこれキーワードで、神が正しいなら義を行っているよねって、神から生まれたものもっていう話ですよ。神の子供なんだから神の真似するじゃん、お父さんだもん、という内容ですか。見舞いに恥じることのないように義を行っているっていうのは、これ神から生まれたことの実であり証拠なわけですね。でここでね、だから神が正しい方であるならば、神から生まれてくるものも義を行っているわけだけど、あえてね、これヨハネは逆の言い回しですね。義を行うものも皆神から生まれたことが分かるはずだと。これね、実が結ばれていることを強調してるわけですよ。義を行っているという実が必ず神から生まれたものであれば結ばれているはずで、神から生まれていると言いながら義の実が結ばれてないっていうのは偽りだっていうことを、まあ要は言ってるんです。これね、実は次回ですね、3章の4節以降で書いてある内容なんですね。まあそれにちょっと委ねますね。読み進めていきますとですね、3章なんですが、今日ね、実は前もって皆さんにちゃんと言ってなくて申し訳なかったんですが、どう見てもですね、これね、ここに3章がいきなり来るのって変なんですよ。そのまま続いてます。で、私たちが神の 子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからですと。神が私たちがどれほど、父がどれほど愛してくださったか考えよと。これ4章のね、先です。もう9節10節に書いてあるんですよね。4章ですよ。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私に示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。はっきり言ってますね。ここに愛があるよと。なだめの供え物になってくださったと、私たちの罪のためにですね。このことをよく考えてみなさいということです。考えなさいということです。で、神の子供と呼ばれるためにと言ってますけど、神の子もう事実今神の子供だと。で、これは神様の栄光とご性質に預かっているよと、または神と親しい関係、この父と呼べるような関係に入っているよと、まあ、どっちもありますね、意味合いがね。この神の子供と呼ばれているっていうのはね、親しい方について、また、そうですね、親しい方についてはこのアバ父っていうね、 言えると。あとは神の栄光に預かっているっていうのは、この神のものを預かっていく、この相続していくっていう、どっちも子としての特権ですよね。ローマの8章の15節から17節をお読みします。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なんだと。興味深いのは、イエス様がこのように神の子供になったんだということを明確にお語りになっていくのは復活した後なんですね。マグダラのマリアに対して、私がよみがえったことを弟子たちに伝えなさいと言った時に興味深い発言をされています。20章の17節で、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさいということでね、弟子たちをバージョンアップさせるんですよ。イエス様が神の御子なんですが、弟子たちは御子にあって神の子供になったわけです。つまり養子縁組になったんですよ。そうするとイエス様が一番上の兄ちゃんになった、長子になったわけなんです、ね、そこまでイエス様が言ってくださったこの関係の中に今入っているんだ。だからこの神の子供、事実そうなんだって、これすごいことだよと、どれほど素晴らしい愛を与えたかっていう話をしてるんですね。で、世が私たちを知らないのは道を知らないから、これそうなん、道知っているって関係ね、あまりにも特別で、ね、世は知りようがないですよね。どんなにクリスチャンが説明してもなんかこの人ちょっとのぼせてるよね、確か思われない世の人には、わかんないけどなんかすごいんだよね多分みたいなぐらいなんだけど、それはわからないんですよね。なぜかというと特別だからです。第1コリントの2章の15節で、御霊を受けている人は全てのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されない、誰によっても判断されないんだよって、このように言ってます。そして2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからですと。はい、今も神の子供になって、これ愛情込めて話してますけれども、目に見える形での神の子というとそうではなくて、将来を待つんですね。今は霊的に神の子供になっていますが、キリストの似姿に変えられ、栄光の姿に変えられた時に正真正銘の神の子の現れなわけなんです。コロサイの3章の4節に、あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに、栄光のうちに現れるというこの時が来るんですね。で、私たちがそのように神の子供のように、この子供として栄光の姿に変えられるのは、イエス様が戻って来られる時、景況の時です。フィリピの3章の21節で、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと。ということで、今の栄光の姿っていうのが、ここではキリストに似たものになるっていうふうに書いてあるわけです。今もね、御霊が働いてるんですよ。で、キリストに似たものに変えてくださってます。第2コリントの3章の18節で、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。このように変えてはいますけれども、完成するのが主が 来られる時で、ここに書いてあるようにキリストをありのままに見るからですってね、この見るから変えられるんですね。でパウロはこのことを言っていて、第1コリントの13章の12節で、今は鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになりますと。鏡のようにぼんやりとしか見えていない、信仰によって目に見えない方を見ているように見ているわけですよ。わかります？あのね、鏡ってね、今のガラスの鏡じゃないんですね。非常に磨かれた青銅みたいなもの。あの、私と妻がこの前なんだっけな、国立博物館いたかな。でね、古代のね、あの鏡って、いや、あのあれなんて青銅なんだよね。青銅っぽいやつ、磨かれているからぼんやりなんですよね。けれども今度顔と顔を合わせるってこういうんだよね。なのでキリストに変えられます。でこの望みを持っているものは、いいですか、3節、キリストにこの望みを置いているものは皆キリストが清い方であるように自分を清くしますと。でキリストをありのままに見て、その時にキリストに似たものに変えられるというこの望みを持って、今の自分の歩みを行っていくわけです。この望みを抱いていたら、汚れの中に今いることやばいよなってすぐ分かります。主にお目にかかって主のように自分が変えられるのだから、今もそのことに驚かないように清めを求めていく。だからここでキリストが清い方であるように自分を清めますということで、分かりました、ね、この前半部分は反キリストが大勢現れるけれども、あなた方には油注ぎがあって、まあ、キリストにとどまっていなさい、御子にとどまっていなさいというところにある。これ偽物に対してですね。本物に対しては望みを抱いて生きていきなさいと。そしてキリストに、同じようにキリストにとどまるんですけれども、それは主にお目にかかるときに恥ずかしいことがないようにするためで、大胆に確信を持っていることがするようにするためで、なのでそうやって歩んでいくと私たちは自分を清めるんだってこう言ってるんですね。すごくシンプルですね。基本御子にとどまるんですよ。キリストにとどまるんだけども、この惑わしに対しては守られていきます。そして本物に対しては清めていきますですね。という歩みなんだよと。とってもシンプルですけれども深いですね。この中に私たちが生きているんだよということです、ね、続きは次回3章の4節からね、読んでいきたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、このような深い話をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たち本当に、信仰的に疲れて、世の中の思い煩いにふけっていくという誘惑がありますが、世はあのこの前学んだように、世と世の欲は過ぎ去りますが、御心を行うものは絵に流れるとあなたは教えてくださいました。このようにして、万物の終わりが近づいている今この時に身を引き締めてイエス様の現れを熱心に待ち望んでいくものとしてくださいますように、そのことによって清め、また御心を行うことに熱心でありますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。ここにいる一人一人にあなたの恵みがありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。